こんばんは、経済総合分析手法です。本日は対案があればこその批判、引き急ぐなについてお話ししたいと思います。私もまあそうですね、まあ、この世の中をより良くしたいと思って、まあ、批判から先に口走ってしまうということがあったんですけど、ね、でもなかなか批判というのはやっぱりストレスを含みますね。なのでまあ対案が芽生えたところで批判を持ち出していく。だけどその対案があるよということをその匂わせた上で批判を始めるべきなんですね。だから批判だけをして何も言わない人というのは、コミュニティから追い出されてしまうし、そして何も得るものがないですからね。ですからそこで悶々とするということをどうしたらいいかっていうところなんですね。例えばまあ学校に入りましたと、でそこで何かその人間関係とかに不満がありましたと、けれどもまだ対案が湧かないなと、どうしたらここの状況良くなるんだろうと、次の場所に行けるんだろうってことがわからないときはどうしたらいいんでしょうねってことなんですけどね。ですからやはりそうですね、そこのコミュニティの基本的なそのところから学ぶってことですね。やはり自分と合わなくっても学べるものは学ぶってことです。経験をね、学ぶ。それはやっぱりあなたの本当に欲しいものとは違うかもしれないけれども、多分基礎的な力を補ってくれると思うんですね。で力を蓄えつつ、であなたも研究を続ければいいんですね。研究です。つまり対案を導き出すことができる研究というのを重ねていけばいいんですね。まあでも研究というのはそれ自体本当に意味がありましてね、本当あなた自身の心をスッキリとさせるでしょうね、研究はね。そしてそれを社会的に発表するという現象が対案と呼ばれるものですね。でこの対案というものを出した時に、それをみんなが理解してくれれば本当に全然爆発的な人気を得ますよね。それが革命と言われるものですね。対案が支持された時に革命が起こるんですね。ですからその時まであなたはじっくりとその対案を煮詰めていけばいいと思います。でその対案が見つかった時ですね、その時もだからやっぱり大切にすべきなんですね。その大切な対案が見つかった時は安売りをせずにきっちりと、やっぱマーケティングが大切なんですね。マーケティングというのはつまり梱包して広告することですね。これをきっちりやってあげるべきです。やっぱり綺麗なパッケージ、包装紙に入れる。それはだから対案というのはそれは情報であったり思想であったりしますから、つまりまあ綺麗な表紙を書くってことです。綺麗な表紙を書き、敬意を感じさせるようなやっぱり表紙を書くということです。そしてマーケティングというのはだからそれを自信を持ってみんなに広めるということです。で広まれば広まるほどそれに対する価値はうなぎ登りに上がっていくので、それを見越してこの表紙を書くわけです。まあそれが出版というものですね。ですのであなたはその時を心待ちにしていればいいと思います。でまあ出版と言いましたが、出版にももう一つおりありますね。つまりコンサル的な出版ですね。つまりあなたのコミュニティ内で の経験を伝えるような、それはたまにまあ結構陣取り的な感じですね。つまりまあ今までの本とまあターゲットが被さらないように書いていくわけです。それの場合は例えばまあ小暮太一さんとか非常にそういった出版を得意とされてますよね。で私の言うところの対案を出版するというのは本当にそこを突き抜けて新しい対案を得たということを堂々と発表するときのまあ出版ですよね。本当にまあ結構古典として残るっていう出版はこちらの方が多いかなと思います。でそういったその突き抜けた出版というのはかつてのルソーもそうでしたけどね。つまりコミュニティの中での優等生でない人の出版ですね。非常にその革新的、革命的であるがゆえに、まあ人気は出るんだけれども、それが爆発的だから、そこをうまくジェントルにコントロールする必要がむしろ出てくるかなと思います。あなたにもやっぱり人生がありますからね。 で、その革命的なその対案というものを、まあ、いかにその穏やかに発表していくかというところですね。だからこれはマーケティングコントロールですよね。で、そういったことを、僕もお伝えしていければなと思います。で、僕は本当に大切に対案を煮詰めてきた方っていうことと、やっぱりお友達になりたいですよね。そういったその対案、日々考えて実践して、現状を打ち破るような対案というのが見つかったときに、まあ、対案というのは対する案ですね。まあ、大きな案と書く場合もありますけどね。これをいかにその届けるべき人に届けるかということです。つまり、マーケティングコントロールというのを僕が推奨するのは、だから、これをだから、多くの、だから今までの革命家というのは、その見境なしにドドンと、ただ広めたい広めたいという気持ちで、だから例えば出版をしてしまったら、それに対する人気というか、人気もそうだし、またそれを非難しようという人たちがいっぱい現れるわけですね。ですから、本当に必要としている人にまず届けたいなというところですね、対案というのは。そこでやはり、思うのは、やっぱりこの、作り手と売り手という、二つの意識構造がありますと、人間には。で、これに合わせて、マーケティングコントロールをしながら、大切な対案というものを届けていけばいいわけですね、人々に。そういう出版というのは、本当に価値があります。ですから、一見その、爆発的なように見えなくてもね、売り上げが。それがきちんと届くロングセラーである必要があります。人にきちんと届くためには時間の審判が必要なんです。だから何冊も何冊も、まあ地味に、一見地味に見えても何冊も何冊も版を重ねながら、まあロングセラーとなる必要があるんですね。本当に大切な対案を人々に届けるには。で、そしてこの古典と言われる本が、古典と言われる家はその出版された年数が古いということですが、これは裏を返せば、つまり出版された回数が多いということ、そしてそれを大切に思って秘蔵していてくれるファンがいたということです。だから古典として残っているわけですね。ですからやはりその人気を得るという側面と、その信頼、確かな信頼を得ていくということですね。なので、だからコンサルティング的なその経験を伝える、今現代のナウな生の経験を伝えるという本であれば、それは爆発的なね広まりというのは大切なんです。時間勝負ですから。けれども、あなたのその見つけたものが本当に有意義な対案であれば、それはやっぱりじっくりとロングセラーを狙うべきだということですね。で、私もそのロングセラーを狙っていきます。で、このロングセラーを狙って、そしてできるだけそれを理解してくれる人っていうのを、やっぱりどんどんどんどん募っていくことですね。そしてその理解してくれる人は、その本を大切に次の世代まで引き継いでいてくれるでしょうということです。そしてやはり図書館ですね。図書館とのやっぱりその非常に信頼関係も大切ですね。ですから図書館とっていうか、その図書館を使う人たちの層で、その長期的な信頼を得られるような、そういったやはり大切な対案でも書いていけたらいいなと思っていますね。本日もご清聴いただきありがとうございます。また来週もよろしくお願いします。